こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。思わずクリックしたくなるバナーデザインの基本は、ウェブデザイナーの加藤光によるバナー制作に特化した実務向けのデザイン入門書である。対象は、EC サイト、メディアサイト、ブログ、SNS 運営、ウェブ広告などで小さな画像枠に情報をまとめる必要がある人で、特にデザイン初心者や非デザイナーにも使いやすい構成になっている。本書の中心目的は、単に見た目の良いバナーを作ることではなく、パッと見た瞬間に内容が伝わり、クリックや閲覧につながる設計を学ぶことにある。構成は伝わるバナーを作るための基本原則から始まり、レイアウト、文字、情報整理、人物写真、画像補正、装飾、配色、練習問題へと進む。抽象的な明的センスよりも制作時に判断しやすい具体的な改善手順を重視している点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にパッと見て伝わるバナーを基準にした設計思想。本書の核にあるのは、バナーは短時間で意味が伝わらなければ機能しにくいという前提である。ポスターやチラシと違い、ウェブ上のバナーは画面内の一要素として表示され、ユーザーはじっくり読み込むよりも瞬間的に必要性を判断する。そのため本書では、装飾の多さや個性的な表現よりもなんない誰に向けたものか、どの情報が最も重要かを即座に認識できることを重視している。これはデザインを感覚の問題にせず、情報伝達の優先順位として扱う姿勢でもある。伝えるべき主メッセージ、補足情報、行動を促す要素が混在すると、バナーは小さな面積の中で読みにくくなる。本書はその混乱を避けるため、まず情報の役割を整理し、視線が自然に流れる順序で配置する考え方を示す。クリックされるかどうかを保証する本ではないが、伝わらないために反応されない状態を減らすための実践的な土台を提供している。次に、小さな面積で情報を整理するレイアウトとグルーピング、バナー制作で難しい点は、限られたスペースに複数情報を入れながら窮屈に見せないことである。本書では、レイアウトとグルーピングを別々の技術ではなく、情報の関係性を見える形にする手段として扱っている。例えば見出し、日付、価格、特典、ボタン風の要素が同じ強さで並ぶと、ユーザーは何から読むべきか迷う。そこで近接、余白、サイズ差、揃え、囲みなどを使い、同じ意味の情報をまとまりとして見せることが重要になる。小さな画面では余白を削るほど情報量を増やせるように見えるが、実際には余白がないと情報の区切りが消え、認識速度が落ちる。本書のレイアウト解説は、きれいに並べるためだけでなく、ユーザーが内容を読み取る負荷を下げるためのものといえる。ビフォー・アフター形式の作例を通じて、なぜ見づらいのか、どこを直すと伝わりやすくなるのかを確認できる点も、初心者にとって判断基準を作りやすい。さらに、文字の見せ方を情報の強弱と視認性から調整する方法。バナーにおける文字は、文章を読ませるためだけでなく、瞬時に内容を認識させるための視覚要素でもある。本書は、フォント選び、文字サイズ、用間時間、色のコントラスト、背景との分離などを通じて、文字を読みやすく見せる方法を扱っている。重要なのは、すべての文字を目立たせるのではなく、最初に読ませたい言葉を明確にすることである。セール、イベント、キャンペーン、商品訴求などのバナーでは、訴求文、条件、期間、補足説明が同時に入ることが多い。これらを同じ大きさや同じ色で配置すると、情報の優先順位が曖昧になる。本書は、主役となる言葉を大きくし、補足を小さく扱い、必要に応じて色や囲みで差をつける考え方を示している。また、背景写真の上に文字を載せる場合には、読みやすさを確保する加工や配置が必要になる。文字の装飾を増やす前に読み取れるかどうかを確認する姿勢が本書の実務性を支えている。そして、人物の顔や視線と写真加工を使った注目の作り方、本書は、人物写真や商品写真を単なる素材として扱うのではなく、ユーザーの注意を導く要素として活用する方法を取り上げている。人の顔は画面内で目を引きやすく、視線の向きは見る人の注意の流れに影響する。そのため、人物がどちらを向いているか、表情が訴求内容と合っているか、文字や商品とどのような位置関係にあるかが重要になる。視線の先に見出しや商品を置けば自然な誘導が生まれやすい。一方で、人物が強すぎると本来伝えるべき情報が埋もれる可能性もあるため、配置と情報量の調整が必要である。さらに本書では、いまいちな写真をよく見せる補正や加工にも触れている。明るさ、色味、切り抜き、トリミング、背景処理などは写真の印象だけでなく文字の読みやすさにも関係する。写真の品質を上げることは単なる美化ではなく、バナー全体の伝達力を整える作業として位置づけられている。最後に、配色手帳と練習問題で実務に移しやすい学習構成、本書が実務書として使いやすい理由の一つは、 理論の説明だけでなく、配色や練習に使える機能的なページを備えている点である。バナー制作では、依頼者から絵を系や家系、季節感のある色などメインカラーを指定されることが多い。キーカラー別の配色例があることで、初心者でもゼロから色を組み合わせる負担を減らし、目的や印象に合わせた候補を選びやすくなる。配色は感覚的に見えるが、背景、文字、強調色の関係を誤ると視認性が落ち、クリック以前に情報が伝わらなくなる。本書の配色手帳はその失敗を避ける参照先として機能する。また、総復習としてのバナー練習問題が用意されているため、読んで理解した知識を制作判断に変換しやすい。デザイン本の中には作例鑑賞に偏るものもあるが、本書は作例、改善ポイント、練習を組み合わせ、読者が自分の制作物を見直すための基準を身につける構成になっている。結論として、思わずクリックしたくなるバナーデザインの基本は、バナー制作を担当する初心者のウェブデザイナー、SNS や EC 運用に関わるマーケター、社内資料や告知画像を作る非デザイナーに向いている。得られる利点は、見た目の好みだけで判断していたデザインを、情報の優先順位、視線誘導、文字の視認性、写真の扱い、配色の整合性という観点から点検できるようになることだ。特に制作に時間がかかる人や、完成後になんとなく伝わりにくいと感じる人にとって、修正すべき箇所を言語化しやすくなる点は実務的である。同じデザイン入門書でも、ポスター、チラシ、ウェブサイト全体を広く扱う本は多いが、本書はバナーという小さく競争の激しい表示領域に焦点を絞っている。そのため、一般的なデザイン原則を抽象的に学ぶよりも、日々の制作物に直接適用しやすい。高度な表現技法やブランディング理論を深く学びたい上級者には範囲が限定的かもしれないが、伝わるバナーを安定して作るための基礎を固める本としては、明確な実用性を持つ。ご支援いただける場合は、加藤光、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。